ございます。バイブルスタディの時間です。今日は私、岸和田北聖書教会牧師の栗原スミットの担当です。私たちの教会、昨年の12月にですね、私この、番組に出させていただきました2回目になります。岸和田市春木朝日町にある、教会です。前回ですね、ちょっとご紹介し忘れたんですけれども、私たちの教会は今、2つの、教会堂で礼拝、集会をしています。一つはこの春木朝日町の岸和田北聖書教会、もう45年の歴史のある教会ですけれども、今ですね、この日曜日の特に日曜日の午後3時から、別のところで礼拝をしています。でその場所は、岸和田市ではなくてお隣の忠岡町なんですけれども、忠岡町のマゼというところにある忠岡バイブルハウスと言います。広さはですね、この岸和田北の教会よりは、小さいところですけれども、でも毎週、ここに喜んで集まっている方々がいらっしゃって、そして、そこでも日曜日に礼拝をお捧げしています。午後3時ということで、たまにですね、午後だから、来やすいから来ましたっていう方もいらっしゃいます。まあ今これを聞いている方はですね、早起きの方ですから、今日これを聞いてですね、10時半からの、春木朝日町の北教会に来ていただけたらと思いますけれども、もし寝坊されたりですね、した場合には午後3時から、ちょっと離れますけれども、忠岡町で、忠岡バイブルハウス、礼拝をしています。どうぞそちらの方にもですね、一度足を運んでいただけたらと思います。私はですね、岸和田のこの教会に来たのが、2000年なんですね。わかりやすい、2000年の4月に、牧師として、この岸和田北の教会に来ました。ですから、牧師としての、キャリアが18年になります。今年2018年ですから、丸18年になりました。考えてみたらもう20年近くもこの岸和田にいるんだなって、こう感慨深くなります。そういう意味で、私たち、この、岸和田に来てから、私は、結婚しました。妻は京都の出身なんですけれども、彼女がこちらに来て、私も関東出身なんですけれども、岸和田で、そして、結婚をしました。それも実は2000年なんです。2000年4月に、牧師になり、2000年5月に結婚して、そして、家族としても18年の、そのような時を経ています。で、私たちの子供はですね、本当に生粋の岸和田人でございます。岸和田で生まれ、岸和田で育ち、今も、中学、高校、そして、小学校と、通っています。この3人、子供がいて、娘、息子、娘なんですけども、今日はですね、この真ん中の息子の話をちょっとしたいと思うんですね。今、中学2年になりました。岸和田市の、岸和田市立の中学校に行っています。で、この子がですね、幼稚園の時、もう何年前になりますかね、10年ぐらい前になるんですけれども、その時のお話をしたいと思うんですね。私の息子はですね、生まれつきなんですけれども、骨の病気があります。骨が弱いんですね。で、ちゃんとこう病名がついてまして、もう本当に特に骨折をですね、小さい時に何度もしました。6歳までに6回骨折してるんですね。すごいですよね。で、弱いなって。でも、何のことはない。私もですね、実は7歳までに5回骨折してるんです。遺伝じゃないかってことなんですけれども、まあそうなんだろうなと思います。で、この息子はですね、幼稚園、それも岸和田市立の幼稚園に行ってる時にですね、怪我をしたんですね。幼稚園で怪我したんじゃなくて、実は教会の中で、あれはクリスマスのイブだったんですけれども、夜にですね、怪我しました。足の骨を折ったんですね。骨折したんです。で、もう年末で、まあクリスマスはもう終わってね、もう忙しい時期は終わったんですけれども、でもこれから年末年始、そういう時期にですね、夜によってまた骨折して、もうちょっと大変だなっていうふうに思っていました。 まあ、ちょうど幼稚園は休みになってましたので、まあ、連れて行くことはないので、それは楽だったんですね。でも、年末の年始ですね、いろんなところに、親戚のところに伺ったりするのには、結構面倒なところがありました。で、問題はですね、この、年が明けて新学期に入るとき、入ったときにですね、考えたんですね、私たち夫婦で。この子ね、骨折してギブスしてるんですけども、歩けないし、幼稚園に連れてったら迷惑ちゃうかって。で、どうしようかなって思ってですね、で、一応、新学期が明けて、そして最初の日にですね、息子を自転車に乗せて、幼稚園に連れて行きました。で、園長先生にですね、すいません、こういうね、こんな怪我してしまって申し訳ないんですけれども、どうか、また見てください、お願いしますって言ってですね、それで、息子預けて、帰ってきました。幼稚園はですね、そういう息子ですね、まあ、来ないでくださいっていうふうには言わないでですね、ちゃんとこう見てくれたんですね。で、私はですね、ある時、もうそれは新学期始まって1週間ぐらい経ったでしょうか、幼稚園に行った時にですね、園長先生がですね、私を呼び止められて、こう言うんですね、栗原さん、K 君、K 君っていうのは私の息子のイニシャルを取ってるんですけど、K 君のおかげで、今幼稚園がとってもいい雰囲気なんですって言うんです。で、何を言ってんのかなと思って、どういうことですかっていうふうに聞いたらですね、まあ、K 君が怪我をして歩けない。で、不自由だから、みんなお友達が優しくしてくれるんです。なんか椅子をですね、こう出してくれたりとか、何か持ってこうとした時に引き出しを引いて、なんか持ってきてくれたりとか、そういうふうに、こうみんながしてくれるって。で、そういうことがこう重なっていって、幼稚園がね、こういい雰囲気でみんな優しくなってるんですよっていうふうに、こう言うんです。で、私それ聞いた時に、ああ、本当にありがたいなっていうふうにこう思いました。感謝をしました。で、私その時に一つ思い浮かんだ、ことわざがあります。それがですね、これ聖書の言葉じゃないんですけども、ことわざで、災い転じて福となすという言葉ですね。災い転じて福となす。確かに、こういうね、災いが、起きた。怪我が起きて大変だなっていうふうに思ったけれども、それを通して本当に良いことが、こう展開されている。素晴らしいな。思わずこのことわざをですね、思い浮かべたんですね。聖書の中にも、このような災い転じて福となすというような物語がいくつかあります。まあ、息子の場合ですね、自分で怪我してますから、まあ、ある意味自業自得なんですけれども、それがですね、もし、他の人のせいで、まあ、自分が不幸な目に遭った時に、私たちはどのように、こう、思うか、多分かなりこう、ショックで、苦しくて、苦い思いをすると思うんですね。でも、そんな、人、本当に災い転じて福となす神様の物語が聖書の中にはあります。旧約聖書の創世記という、そういう書物があります。一番最初ですね、初めに神が天と地を創造したという言葉から始まる、この創世記という書物。この終わりの方にですね、ある一人の人物が登場します。ヨセフという、男ですね、男性です。ヨセフというこの人にはですね、まあ、お父さんお母さん、そして兄弟がたくさんいました。彼は12人兄弟の下から2番目、上には兄さんがたくさんいました。聖書を読むと、このヨセフは、どうやら父親にめちゃくちゃ可愛がられたようです。まあ、これはですね、まあ、悪い方すればエコひいきになりますね。父親からヨセフだけ本当にこのエコひいきされていた、そういうことなんですね。で、兄弟たちはそれを見て聞いてどう思うか、皆さん想像つくと思います。下の弟だけエコひいきされたら面白くないですよね。つまらないですね。しかもこのヨセフはですね、そういうこの自分がお父さんに愛されて、まあ、贔屓されている、それを、このいい気になってですね、この自慢をする、兄たちに対してですね、この、自分のことを自慢するような、そういうことを、この、話したっていうんです。兄貴たちはですね、余計に怒りに火がつきました。 私たちはこういう状況でどうするだろうか。なんとこの兄たちはある時ヨセフを殺そうと考えました。怖いですね。殺してやろうとまで考えたっていうんです。そして、ある時に、ヨセフが、捕まえてですね、そして、この洞穴にまず落とすんですね。そして、この子を殺してしまおうというふうに考えたんですが、しかし兄たちの中で、まあ、お父さんのことを考えたらとてもそんなことはできないという、そういう兄がいて、殺すのはやめようというふうに言うわけです。そしてどうしたかというと、このヨセフをですね、なんと外国のエジプトに、売り飛ばしてしまうんです。ミディアン人というこの人の、商人ですね、大将、キャラバン隊がいたんですけれども、このキャラバン隊にヨセフをこう売るんですね、お金を取って。そしてこのミディアン人の大将たちはエジプトに、ヨセフを連れて行き、そこで、またヨセフをエジプト人にこう売り飛ばしていった。まあ、人身売買ですよね。とんでもない話なんですけれども、そのようにされました。まあ最初愛されていい気になっていた、もう本当にその幸せに暮らしていたヨセフがですね、これ17歳の時と書いてありますけれども、一気に奈落の底に落とされるんです。で、しかしヨセフはそういうこのもう本当にこうショックな、苦しい、厳しい現実の中で、神を知っていました。そうです、聖書の神を小さい時から知っていたんですね。父親は母親からこの神のことを聞いていた。彼は目に見えない、しかし信じる、自分の信じる神にすがって、おそらくお祈りをしたでしょう。すがりながら過ごしたんですね。その人生の道の中では、またさらに、その売り飛ばされた後にもですね、非常に苦しい困難な道があったと聖書に書いてあります。人々の信頼を勝ち得たと思ったらですね、いきなり今度は騙されてしまう、人に騙されてしまう、そして最後には牢屋に入れられてしまうという、そういう浮き目に遭うんです。なんでこんな目に遭うのか、私は何をしたのかっていうふうにこう思うような、そういう時が何年も過ぎました。しかしこのヨセフが、17歳で売られたヨセフが30歳になった時に、彼は転機を迎えるんです。何かと言いますと、一日のうちですよ、たった一日のうちに、牢屋からエジプトの総理大臣になるんです。まあ、このプロセスはですね、ぜひ皆さんこの聖書を、手に取って読んでいただきたいと思うんですけれども、まあ、本当にかいつまんで言いますと、彼は牢屋にいるときに、エジプトの王様ファラオって言いますけれども、このファラオの夢を解き明かした、非常に不思議な、まあ、へんてこりんな夢だったんですけれども、その夢の意味を解き明かした。これは一体どういう意味かって、本当に、この王様が悩んでいるところに、ヨセフがこの神の力で夢を解き明かすんですね。その解き明かしというのは、これからエジプトに7年の豊作があり、そしてその後で7年の大飢饉が起こります。王様、どうかあなたは賢い人をリーダーに立てて、この飢饉のためにたくさんの食物を豊作のうちに溜め込んでください、蔵に収めてください、そのようにアドバイスをしたんですね。で、これを聞いた王様はですね、すごいぞこいつは、素晴らしいって言ってですね、まだそれが起こってもないのにそれを信じたんですよね。ヨセフを自分の次に来る第二の地位に置いたって言うんです。そうです、一日のうちに牢屋から、大臣に上り詰めた、もうまさにこのシンデレラストーリーっていうんでしょうか、そういうこの時をヨセフは迎えました。よかったよかったよかった。でも聖書はですね、それで終わらないんです。飢饉がエジプトを襲いました。エジプトだけじゃなくて全世界に及びました。それはヨセフがかつて自分が住んでいた、このカナンの地、 ここにも、飢饉が訪れたんですね。ヨセフの父ヤコブって言いますけれども、ヤコブは、自分の息子たち、ヨセフの兄たちですけれども、兄たちにエジプトには食物があるっていうから、買ってきなさいっていうふうに命令するんですね。兄たちはその通りにして、長い長い道のりを、この、ご飯、食物をですね、買いに出かけるんです。そしてエジプトに到着して、そこで、エジプトの大臣様の目の前にひざまずきます。どうか私たちに食物を売ってください。お願いします。そのエジプトの大臣様は誰だったか。ヨセフだったんですね。ヨセフはもうその頃、エジプトの言葉を喋っています。そして風貌も変わっていたでしょう。つけている衣装、まあ衣装っていうか服もですね、違っていました。ヨセフはその兄たちを見たときに分かったんですね。ああ、兄さんたちだ。兄たちは、この目の前のこの人物が、誰かなんて分かりません。ただのエジプトの大臣だというふうに、こう思っていました。ヨセフはですね、そのことをすぐには知らせませんでした。私はヨセフだというふうにはすぐには知らせませんでした。それを明かすまでにはまたしばらく時間がかかるんです。ぜひこれも皆さん、創世記のですね、40章以降のところですけれども、本当にこの開いてですね、読んでいたらワクワクするような、そういうところですね。最終的にヨセフは、自分の身を明かすんですね。兄さんたち、私はヨセフです。兄たちはですね、それを聞いたときにもう目をまん丸くして、っていうふうに驚いたんです。まさか、このエジプトの偉い人が、あの弟のヨセフになって。皆さん、この場面、どう思うでしょうか？皆さんがもしヨセフの立場だったらどう思うでしょうか。兄たちに対してお前らよくも俺にこんなことしてくれたな、この長い時間長い期間本当に辛い思いをしたんだ、復讐してやる、まあそういうふうに思うかもしれませんけれども、ヨセフはそのようには言いませんでした。彼がこの兄たちに対して語った言葉、その聖書の箇所一節をお読みしたいと思います。彼は兄たちにこう言ったんですね。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。兄さんたち、あなた方は私にこんな悪いことを計画したけれども、でも神様はそれを良いことのための計らい、計画にしてくださった。それは今日のように多くの人、あなた方だけではない。エジプト中の、いや、世界中の人たちが、こうやってご飯を食べて生きられるようにするためだったんです。これが神を信じ続けたヨセフの結論だったんですね。本当に、災い転じて福となす。神様がここにおられるんだ。私はこの聖書を読んでそう思いました。現代のヨセフのような物語を聞いたことがあります。今度はですね、聖書の時代ではなくて、まあ、最近のお話ですね。私今ラジオでこうやって話をしてますけれども、アメリカなんかはですね、もう、このようなキリスト教の番組がですね、たくさんあるそうです。もうテレビでもいくつもこうチャンネルがあるそうです。そして、テレビ伝道者というそういうこのお仕事もあるそうなんですね。あるこのテレビ牧師の、お話を聞いたことがあります。この牧師先生は小さい時に、やっぱりこの何人も兄弟がいてお兄さんたちがいる、そういうこの家庭に育ちました。しかしこのお父さんお母さんがですね、いたわけなんですけれども、お父さんが、まあ今で言ったらですね、アルコール依存症になったそうです。そしてそのうちにもうお母さんは離れていって、離婚してしまった。 残されたのはお父さんと、この牧師先生とですね、そしてお兄さんたちだ。なぜか知らないんだけれども、この牧師先生になったこの少年だけ捨てられてしまったって言うんですね。お兄さんたちはお父さんの元にいて、この少年だけ捨てられてしまった。で、彼はですね、本当に路頭に迷った、まあ小さい時ですから覚えてはいないと思うんですけれども、そういう中で、ある一人のおばあさんに拾われたって言うんですね。このおばあさんは、本当にもう貧乏で、裕福ではない、もう本当に、物もですね、ちょっとしか持っていない、そういうおばあさんだったんですけれども、この子をですね、本当に大切に育ててくれたそうです。愛情を込めて、そして、育ててくれたそうなんですね。ところが、この少年が小学生の時に、このおばあさんも死んでしまうんです。もう彼はですね、本当に路頭に迷ってしまう。最終的には施設に入れられたそうなんですけれども、そのおばあさんが、まあ、この少年に残した最後のも、このおみ、まあ、この形見がですね、聖書だったっていうんですね。おばあさんは、イエス・キリストを信じるクリスチャンだった。で、彼はこの聖書を持って、一冊持って、おばあさんの形見を持って、そして、まあ、苦しい、この少年時代をずっと過ごしました。でも、その聖書の言葉に励まされ、また周りの人たちに本当にこの支えられて大きくなり、そして、高校、また大学も行ったでしょう。やがて牧師になりました。牧師先生になって、そして、このテレビに出るような、そういう伝道者になったそうです。この、牧師先生がある時、テレビのこの収録というか、これが終わった時に、ホテルに行ったそうです。ホテルで電話がかかってきました。あ、先生、あなたにお電話です。それを取り次いで聞いてみます。私なんとかですが、電話の向こうからこういう言葉が聞こえてきました。私はあなたの父親です。この先生はですね、もう本当に驚いてしまいました。父親、自分が聞いてる限り、この父は自分だけを見捨てて、そして、この兄と一緒に、まあ、半ば逃げていった。そういう父親。その父親がテレビを見て、自分に電話をしてきた。もう今までの苦労がですね、走馬灯のようにこの流れてきたそうです。しかし彼は決断するんです。会いましょう。そして自分の、このお父さんがいるところにですね、その住所を聞いてメモって、そのところに出向いた、行ったそうです。その行った先のうち、本当に、見るからにみすぼらしい、そういう場所だったそうですね。で、彼はですね、自分のこの、この、姿をですね、表して、おられますか、何とかさんおられますか、というふうに言ったそうです。そうすると、一人の男性が出てきました。どう見ても父親ではないな。本当にこの力のない、この弱々しい姿がした男性が出てきたそうです。あ、この人ももしかしたらアルコールの依存症かもしれないな。しかしそれが一人だけじゃなかったんです。後ろからもう一人、またもう一人、何人も同じような姿をした男性が出てくるじゃありませんか。彼は分かったんです。これは自分たちの兄さんたちだ。兄弟なんだ。そして何人も何人も出てきた時に彼は分かったんです。あ、このお父さんに育てられたこの兄たちが今このような状況にあるんだって。これを見た時に彼は思ったそうです。神様、これがあなたのご計画だったんですね。そうです。彼は捨てられました。捨てられてしまったけれども、愛情深いおばあさんに育てられ、そして神を信じ、聖書の言葉を信じる、そのようなものとして成長し、そして神の言葉を伝える牧師になることができた。もし自分がこのところに、この家にずっといたらどうなっていただろうか。彼は本当に、そのことを思ったそうです。そして、その後の話は聞いてないんですけれども、ヨセフが、実はヨセフもですね、その後、この兄さんたちのことを本当に養いますと言ったように、この牧師先生自身も、このお兄さんたちに、またお父さんに優しくしたんではないかっていうふうに思います。いかがでしょうか。災い転じて福となす。 私たちのうちに降りかかる災いというものが、いろんなものが皆さん私たちの中にはあると思います。でも神様はそんなもう本当に辛い、このような苦しみの中でも、それを素晴らしい計画、救いの計画に変えてくださる、災い転じて福となすお方であるということを、ぜひ皆さんにも知っていただきたいと思います。最後に一曲賛美を歌いたいと思います。御手の中でという歌です。今のお話ししたようなことを表した歌ですね。ぜひ聴いてください。
導きたまえ